21ページです。保健師メモ。今月は三留夏子保健師です。より良い睡眠をとりましょう。うまく眠れなかった次の日は、疲労やだるさが残っている、イライラしやすいなど、日中の活動にも影響があります。睡眠の役割は、成長ホルモンを放出する、免疫を増強する、心身の疲れを癒して脳での情報整理をするという大事な役割があります。良い睡眠をとるには、適切な睡眠の目安として、朝目覚めた時にしっかりと休まった感覚、休養感があることが重要です。休養感の低下は、体や心の不良な健康状態と関わることが明らかにされています。休養感を高めるために、適度な睡眠時間を確保する、睡眠を妨げる要因、睡眠に関わる習慣的な行動や環境を見直す。まずは自分に合った睡眠時間を知ることが必要です。必要な睡眠時間は、加齢とともに減っていきますが、寝床で過ごす時間、床上時間は高齢になるほど長くなる傾向があります。体が必要とするよりも長く寝床で過ごすと、途中で目覚めやすくなる結果、休養感が得られにくくなります。自分にとって必要な睡眠時間を把握し、それに合わせて寝床で過ごす時間を見直しましょう。世代別の最適な睡眠。働く世代は慢性的に睡眠不足になりがち。働く世代にとって必要な睡眠時間は6から9時間です。習慣的に7時間前後眠っている人は死亡や疾患のリスクが最も低く、6時間未満の短い睡眠は疾患リスクの増加と関連することが分かっています。リタイア世代は長寝に注意する。8時間以上の睡眠を必要とする人は多くありません。長く眠ることよりもよく眠れたと感じることが重要で、寝床での長い昼寝はなるべく避けましょう。日中は活動的に過ごし、昼と夜、活動と休息のメリハリをつけましょう。睡眠による休養感を高める工夫。適度な運動習慣を身につけ、肥満に注意し、眠りの質を保つ。就寝前の食事、飲酒、喫煙、カフェイン、スマホは控える。光、温度、音に配慮した快適な睡眠環境を整える。より良い睡眠をとるための睡眠のメカニズムを知り、工夫してみましょう。また、不眠が原因と思われる症状、疲労感、集中力の低下が続くときは、医療機関で相談してください。参考、良い目覚めは良い眠りから、知っているようで知らない睡眠のこと、厚生労働省2023年3月版。